どうも、ガヤです。
磯でーす。
今週は2020年第28号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
はい、といった形で、約束のネバーランドが終わり、矢吹先生の新連載が始まった、28号内容に入っていきますと、今週関東から表紙が、面白さ変幻自在、超トリックスター新連載4連弾第1弾、あやかしトライアングル、矢吹健太郎先生が関東からでした。
はい。
いいですね。面白さ変幻自在、超トリックスター、新年祭らしいですよ。
いやー、そうですね。まあ本編内容で触れますけども、トリックスターですね、確かに。
そうですね。大変的を置いた、肩書きだと思います。といった形で、矢吹先生、まあもう皆さんご存知の矢吹先生ですが、改めて経歴を振り返りますと、まあデビュー作が、ヤマタイと書いてヤマトという、ヤマト幻想記という作品、まあファンタジーバトルものでした。こちら、1998年に連載して、その当時、矢吹先生は、まだ18歳だったということで、なかなか創世の作家さんとして、なんか知られてる方ではありますね。
そうですね。
若くしてデビューされて、で、ヤマト幻想記、まあ。当時何歳だったか、ヤマト幻想記結構読んで好きだったのに終わって残念だった作品としてすごく印象に残ってますよ。
そうですね。
中二感が結構濃縮されてましたからね。
うん。
あの武器、巨大な体験を操るクールな少年が主人公でしたからね。
まあそれにね、ヒロインのイヨちゃんも可愛かったですからね。
はいはい。いや、まあいろんな時代を反映したりはしていますが、大変注入力の高い素晴らしい作品というか、子供心に刺さる作品だったんですが、短期打ち切りとなってしまい、その、次の作品、こちら、2000年から連載したブラックキャットという作品がアニメ化もしました。全20巻です。
20巻って結構やってんの思ったより。
ああ、僕なんかもっと長いかもなと思いますが、20巻。まあまあそのくらいかっていう感じでしたね。
うんうんうん、確かにアニメ化もしましたからね。いや、かっこいい感じで良かったですし、まあその後ね、本当に、イブちゃんもね、金色の闇としてね、次の作品出たりしてますしね。
そうですね、そこから、こう、賞金稼ぎ物の、まあちょっとハードボイルド感も意識した感じの、まあまあ、なんかアクション漫画だったんですが、その中に登場した美少女が、その後の作品に、こう、クロスオーバーというか、スターシステムというか、
うん、
そのキャラクターが移籍して移植されていった結果、矢吹先生のその後の方向性を決定づけるような、そういった展開として迎えたのがトラブルですね。
そうですね。
こちらは2006年から連載開始となりました。いやー、懐かしいですね、トラブル。
懐かしいですね。いやー、やっぱジャンプ、週刊少年ジャンプでもめちゃめちゃね、良かったですけれどもね、その後もすごい良かったですかねって。
まあそうですね。その後トラブルダークネスといった形で、ちょっと年齢制限との戦いを、戦いに軸を据えるような感じになりましたが。
うん。
いかに、18禁みたいなものを前年齢向けて書くかっていう戦いに身を投じていきましたからね、矢吹先生は。
そうですね。いや、もう男の戦いですよ。
あれはもうラブコメとかエロコメを超えた、また別の何かだったと思いますよ、もはや。
うん、そうですね。
はい。ちなみに、トラブルに関する思い出は僕は、大学時代サークルに参加した時に、ちょうどトラブルが連載第2回が載った頃に、そのサークルの名簿のプロフィール提出がありまして。
うん。
僕は多少のネタ混じりで、好きな漫画っていうところに、好きな漫画としてトラブルっていうのを挙げたんですよ。
はいはいはい。
まだ第2話の頃は、そんなにアレな感じもせず、まあまあ、うるせえやつらチックなラブコメ展開、ラブコメものなのかな、コメディなのかなと思っていたら、それがあれよあれよという間にああいう先になりまして。
うん。
もう僕の名簿にはずっと好きな漫画トラブルって書かれてたんですが、後年ずっとそんなつもりじゃなかったと思い続けましたけどね。
まあまあいいじゃないですか。きっと後輩からは勇者だと思われてますよ。
そうですね。まあ今となってはいい思い出ですが。といったような思い出のあるトラブル。まあ、その後は原作付きの作品が多く、迷い猫オーバーランですとか、ダーニー・イン・ザ・フランキスですとか、そういった感じで、メディアミックス系の作品などもただ手掛けられて、もう、それはそれはクオリティの高い、矢吹先生なくしては、なし得ない感じの作品にきちんと仕上げてきた、そういった実績を経て、今回、トラブルの最後が、2009年らしいので、11年ぶりに本誌期間となりました。
はい。
はい。といった矢吹先生。内容としましては、あやかしトライアングルという形で、まあ、あやかしという存在、その、霊能力のある人にしか見えないあやかしという存在のいる世界で、そのあやかしに狙われる、あやかし巫女である女の子の、幼馴染の少年が、その女の子を助けるために、払い人として、こう、過酷な戦いに身を投じた結果、女の子になっちゃったっていう展開でした。
いやー、最初はもう対象年齢層低めの王道タイマニーみたいな形で、お、面白いなって読んでたら、最後に爆弾ぶっ込まれましたねって。
いや、本当に全てが前振りでしたね。
前振りでしたね。
いや、あれ、本当にタイマニー的な展開、そして、あやかしの王様というか、超強力なあやかしである、なんか、ブヨブヨした猫ですとか。なんとなく、こう、既視感のある展開。また、この主人公のおじいちゃんとかも、エロ本を読んでるおじいちゃんですからね。
だね。
という感じで、いろんなところで既視感のある展開が続いていて、あえてそういうのを恥ずかしげもなくやっていける。それもまた一つの魅力だよな。矢吹先生、そういう路線に回帰したのかな。それもまたいいんじゃないかな、みたいな感じで、いろいろ考えながら読んでいたら、最終的に裏切られましたからね。
いやー、いいですね。まさにトリックスターですよ。
いい
ですよっていう。
本当にいい意味で、いい意味で裏切られました。性転換ネタでしたね。
いやー、すごかったね。だからすごい衝撃だったよ。本当に海の李白の目をもってしても見抜けなかったわっていう、そんなノリですよっていう。
そうですね。まさに。いや、本当に、見事な擬態でしたね。
うん。
予告も表紙も扉絵も全てにおいて、全く予想させられなかったですよ、これは。
いや、そうだね。いやー、だから、やばいね。てっきり本当にちゃんとした少年漫画を描いてくるかと思ったらね、いやー、矢吹先生はやっぱり矢吹先生でチャレンジャーだったねっていう。
いや、そうですね。いや、だからこれ、今となってはこの感想を述べることにもはや意味をなくしてるような気もするんですが、僕は読んでる最中、本当にその少年漫画的なことをきちんとやりつつ、ところどころで何かやっぱりその、これはワンピースじゃなくて、大きめのパーカーを着て、下にはホットパンツみたいなのを履いてるってことですよね、これきっと。スパッと。
いや、そうですね。
わかりませんが。っていうのを見事に影の描写で股間をこう何か隠したり描いたりとか影にしたりとか、そういったさりげない技法を混ぜ込んでくる。表向きはちゃんとした少年漫画だけど、そういうのを混ぜ込んでくる。そして何かこのあやかしみこの手つきがすごいっていうのを猫が回想するシーンで何を触れてるのかよくわからない水まみれの指ですとか、そういうクロート向けの描写も入れてきますし、でところどころで何か裸をこうイメージ映像とかで入れ込んできたりとかして、僕はこう思ったんですよ。少年漫画に出てくる裸は、ラブコメに出てくる裸よりエロい。それを矢吹先生はやろうとしてるんじゃないかって、衝撃を受けてたんですよ。
うん、うん、うん。
だからこう、なんでしょうね、ドラゴンボールに出てくる裸はエロい説みたいなやつですね。
なるほどね。
エロい漫画に出てくる裸よりも、普通の漫画に出てくる裸の方がなぜか興奮するという、その法則を矢吹先生は今使いこなそうとしてるんじゃないかというのに戦慄しながら読んでったら別にそんなことはなかったです。
いや、そうだね。しかし、ただ、どうなんだ。まあ、俺は結構、女児妊婦みたいなの好きだったりするんで。今回のあれはいいなって思いつつも、ただ、元男だって考えると興奮できるかっていうのはちょっとどうなのかって思いますけどね。どうなんですかね。
それはまあ、性癖。そこはもう矢吹先生に身を任せるしかないんじゃないですかね。
まあ、そうですね。
いや
だからちょっとね、どう展開していくのか楽しみですよっていう。
いやそうですよ。矢吹先生がきっと素晴らしい地平まで連れてってくれますよ。
そうですね。まあよかったよかった。ゆうなさんが終わってね、本当少年たちの心を惑わせるのは誰になるんだと思ったけど、やっぱ矢吹先生だねっていう。
いや、本当に、いやゆうなさんロスを見事に癒してくれるような作品ではありましたね。うん、
そうですね。
まあ、バトル描写に関しては、ちょっとした振りかぶり、ちょっとした攻撃とかそういう動きに関しても、何かちゃんと関節一つ一つが角度がついてたりとか、立体的に描かれたりとかしてて、純粋に馬っていうびっくりもありますし。
うん。
本当にバトルもの描かせたら、改めて上手いってわかりましたからね。いや、もとより自明のことではあったんですが、普通に少年バトル漫画っていう路線で言っても、もうやっぱり間違いなく上手いんだなっていうのが伝わってくるバトルシーンで、敵のあやかしのデザインとかも良かったですね。
そうですね。
ちゃんと、現代的なモチーフを織り込んだ上で、おどろおどろしい感じにまとめ上げた感じも、いやー、これまでいろんな作品を経てきて、間違いなく矢吹先生の実力が磨き上げられてるなという感じが感じられる少年漫画パートでしたよ。
うん。いやー、そしてね、まあ、本当に、この後もじゃあ、どうなんですかね、やっぱ、ユリ展開に行っちゃうんですかね、これはっていう。
たまに男に戻る展開なんじゃないかなと僕は予想してますけどね。
ああ、もうランマはまあ元が男だけど。うん。まあまあそうだね。あんまり、確かに、たまに戻りつの方が少年漫画っぽくはあるよね。
そうなんですよね。あとはまあ確かにユリ展開っていうのも描写としては絶対ありますからね。
ねえ。 まあ僕は意外とその、TS よりはユリじゃない派の人間ではあるわけですけども。
ああ、まあまあ、うん、わかります。言わんとするところはわかります。
そうそうそう。やっぱりユリ展開っていうのはこの、女の子同士のこの気持ちの、気持ちのこの、あれだからね。
はい、はい。
積み重ねというかね、あれですからっていうところはあるわけですけども。まあ、ただそれもね、今、矢吹先生がね、いい意味でね、こう変化させてくれることを期待してますよっていう。
どういうことですか？
いや、あ、やっぱ、TS よりもユリだよねみたいなことを言わせてくれることを期待してますよっていう。
ああ、まあ、そこは別に分かれててもいい気がしますけどね。中身が男の、人がまあ女の子の体でっていうことに、まあ、ある種感情移入して、こう、楽しめるような作品なら、それはそれでいいかなと思ったりもしますけどね。
だからまあ、本当にトライアングルがね、この男としての祭りくんと女としての祭りちゃん、そして鈴ちゃんっていうトライアングルなのか、それともまあ、祭りちゃん、鈴ちゃん、この猫の人っていうのトライアングルなのかにもよりますけどね。
まあ、そうなんですよね。確かに何がトライアングルなのか。まあ、パンツのことなのかわかりませんからね。
そうなの？そこなの？
三角形ということなのかもわかりませんが、まあ、確かにそこの辺はわからなくなったりはするんで、もっと複雑な人間関係に来週以降展開するのかもしれません。
うん、
といった感じで、僕もなんか、TS もの、性転換ものっていうものに関して、こう、思いっきりクリティカルに食らったことっていうのはないので、ハマったことっていうのは実はないので、
うん
だからやっぱり矢吹先生にそこに連れてってほしいなという願望がありますね。
そうですね。
いやまあ、あれですから昔何かの本で読んだ芥川龍之介の言う読書法というのも、本を読んでる間、物語を追いかけてる間は作者に手を引かれるまでにどこまでも身を任せてついていき、で最終的に物語が終わった時に水面に顔を出して今まで自分が辿ってきた航路を振り返るっていうのがいい読書なんだと言ってましたから、
うん、
矢吹先生に身を任せるのがいいと思いますね、僕は。
そうですね。
では続きましてが、ワンピースの第982話で内容としましては、まあ、オロチさんのところに、勘十郎さんがやってきて、みんなが放棄してるってことが伝わったんですが、船がないからって、まだ大丈夫かと思ったりするんですが、オロチさんは、モモノスキさんの処刑をしようとしたりする一方、チョッパーはビッグマムに追いかけられたりしてたりとか、しつつ、ウルティさん、ページワンさんはルフィに出会ったりもしますという展開でした。
いやー、もうガタガタガタガタしてるオロチさん、いいですねっていう感じでしたね。
持ち味が生きてますね。
そうだね。俺が来てるのは気休めじゃねえ、侍どもを殺した報告だっていうところの、この、すごい小物感はね、いやー、オロチさん魅力的だから、いいなって思うし、そこでね、本当に桃之助を処刑してやるぜっていうところも、いいね。こういう悪役好きだよ、俺っていう。
はいはいはい。で、オロチさんは意外と別に愚か者ではないですからね。
そうだね。
小心者で、その上でちゃんとこう策を巡らせられる人なんで、それがやっぱり魅力になってますからね。
うん。
いやだから確かにこの動き、怯えに怯えて、モノスケさんを貼り付けにしようとし始めるあたりっていうのは本当に彼らしい魅力が詰まってましたよ。
いやー。で、だから、これはもうあれでしょ、トノヤスさんが貼り付けにされたのとさ、こう、似たような形になってるからさ。
はいはい。
その時は守れなかったけど、今度は桃之助を守るぜっていう展開だからね、熱い展開になると思うんですよね。
まあ、そうですね。という感じで、結構悲劇、トノヤスさんもありましたし、まあ、おでんさんも処刑されたわけですからね。
うん。
といった意味で、まあ、いろいろと重なるところはありますので、それをここにて、ついにやっとちゃんと、助けて、倒して、解決してっていった展開に結びつくんだろうなというのはワクワクしてきますね。
そして、まあ、あとは本当、飛び六歩佐々木さん捕まるっていうね。
はいはいはい。
いいのか、この扱いでと思ったけど。
さすがにこのまま退場ってことはないんじゃないかと期待はするんですけどね。
うん。意外と仲間になる展開ではですか？
ああ、そっちでも面白いかもしれませんね。いや、何か、どっかのタイミングでは、ちゃんとこう抜け出して、バトルに参加する展開もあるんじゃないかなとか、
うん、
思ったりしましたけどね。仲間になってもいいですね、確かに。
もうあと仲間になるといえば、ビッグマムは本当どうするんだろうねって。
いやー、敵チョッパーを見た時に何か芽生えたかと思ったら、全然普通にビッグマムでしたね。
いや、そうだね。まあまあ、でも、チョッパーが引き付けてくれるから大丈夫ですよって。
はいはいはい。でも、ナミたちの方にも来ちゃってますからね、あいつは。
そうだね。いや、だから、ちょっと、と、ここら辺はどうなるのか、ナミたちでビッグマム抑えれるのかなっていう疑問はあるけれども。 いやー、ちょっと楽しみだね。ゴッドウソップの活躍に期待だねって。
まあそうですね。あとやっぱり、記憶喪失したネタっていうのが、どっかで行きそうな気がするから、その点は期待なんですけどね。
そうだね。
オニンさんの存在が。
そして、あとはもう本当にね、ウルティとページワンのこの、姉弟っぷりがね、お互い可愛いねっていう。
はいはいはい。
いやー、だからすごい、もうウルティの好感度上がってるんで、ここでルフィに当たっちゃうのっていう、楽しさもありつつも、でもちょっと寂しさもありつつっていう感じなんだよね、俺はっていう。
わかるような気もしますけど、具体的にはどういう寂しさなんですか？
いやー、だって、下手するとここでウルティの出番来週で終わっちゃうじゃないですか、下手すると。
まあまあ、ありえますね。
ルフィのなんかこの新しい技の実験台にされちゃうような雰囲気がありそうで、それは嫌だなってちょっと思ってるんだけどね。
まあ、さすがに兄弟、こう、ペアで、登場したからには一周で終わるような、そういうシンプルな話にはならないような気がしますけどね。
あれでももうページ1死んでないっていう、階段落ちたしっていう。
まさかのこれで退場ですか？
かもしれませんよっていう。
それはびっくりです。それはなかなかすごい展開ですね。うん、いやでも結構、飛び六方揃い踏みの場面でも、このウルティさんとかに関しては、何か愛嬌のあるキャラクターだったりする感じだったんで、出会い方に関してはもっと、こう、緩やかな展開も想像してたんですが、対面したルフィはいきなり結構戦闘態勢ですからね。
そうだね。
この点結構意外で、意外とバチバチ展開なんだっていうのが、逆にミスリードなんじゃないかとかいろいろ考えはしますけどね。
うん。まあでも結構本当楽しみな対戦ではあるんでね。いやー、来週期待ですね。
はい、一体どんな感じになるのか、どんなかっこよさや魅力が出てくるのか、大変楽しみです。では続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第275話、内容としましては、デク君たちはしがらきさんに遭遇してやばかったんですが、グラントリノさんが助けてくれたし、相沢先生がやってきて、しがらきさんの能力封じて、ヒーローで一撃かま、他のヒーローが一撃かましてくれましたっていう展開でした。
いやー、先週からのデク君の決意とかね、今週の爆豪君の気合とかね、そういったところも全部吹っ飛ばす感じの、もう、ほんと、しがらきさんやばかったっすね。
はいはいはい。
いやー、ここまでまだ力の差があるんだっていう、本当にデク君の出番なかったじゃんっていう感じだったよねっていう。
そうですね。全く立ち向かえないどころか、瞬殺のレベルでしたね。
うん。いやー、だから、先週ちょっとこう、なんだろう、死亡フラグが減ったみたいな話をしてましたけれども。
はいはい。
なんだろう。今週は今週でさらになんか相沢先生とかいろんな人たちの死亡フラグが上がってる感じがして、ちょっとビクビクしてるんですよね。
そうですね。相沢先生のこの向こうからの能力がちゃんとしがらきさんに効いてるっていうのが逆に死亡フラグに見えちゃいますからね。
見えちゃいますね。
有効ってことは殺されちゃうんじゃないか。退場させられちゃうんじゃないかっていうのが大変ビクビクですよ。
うん。いやー、ほんとそうなんだよな。相沢先生めっちゃかっこいいがゆえにねっていう。
はいはい。ここで、ほんとかっこいいぜ、レーザーヘッドみたいな感じで、やっぱりヴィラン連合が、まあ、最初に襲ってきた時に、UA を襲ってきた時も、やっぱり、相沢先生が助けてくれたりっていうことではありましたからね。
そうだね。
だからそういう点で確かに因縁深いところは感じさせますし、いろいろと過去と重なるところもあったりしますんで、で、まあ、当然そのデクたちを間に返して、俺の生徒に手を出すなっていう感じもあったりして重なるんで、かつての旧友のこともありますし、まあ、本当に因縁が絡んでるんで、ここ一つ、ドラマは盛り上がりそうではあるんですけどね。
いやー、なんでね、本当に、こっから先で、エンデバーさんも来るでしょうからね。
はい。
いやー、ちょっと、大バトル期待ですよっていう。
そうですね。ヒーローは死んでない、残った全員で撃つということなので、総攻撃が始まると思うんで、大変楽しみです。
はい。
では、続きましてが、約束のネバーランド、何か先週予告されていた発表というのは、海外ドラマプロジェクトということだったみたいですね。
ほう、楽しそうですね。
そうですね。ハリウッドで実写ドラマらしいですよ。
いやー、果たして日本の映画とハリウッドの実写ドラマ、どっちが面白いか、バチバチの戦いですよって。
ちょっと、分が悪い気がしますけどね。
いや、意外とほら、イザベラママとシスタークローでは勝ってるかもしれないから。
まあまあ、コメディ的な意味で分かってるかもしれませんけど。まあ、イザベラママは確かに、まあまあまあ、向こうの出方してないですよ。
まあそうだね。でも確かにな、ちょっと分が悪いよね。
そうですね。スパイダーバース関係の人がやってくるみたいですからね。
うん。
そいつはやばそうですね。
いやー、じゃああれですかね。まあ大ヒットしたら、あれですか、なんか USJ とかに、じゃあ、ネバーランドの実写施設みたいなの作りますかっていう。みたいなやつしますかっていう。
まあ全然、まあジャンプ漫画結構テーマパークとコラボとか普通にやりますからね。
うん。
全然なくはないですね。
いやー、まあまずはね、映画とかドラマのヒットですからね。いや、本当にだから楽しみですね、これは。
いや、本当に、ワンピースとかも海外実写ドラマ化がよくされていたりとかしましたが、なかなか、その方向性っていうのは今まで前例がない分、どうなるのかすごく楽しみだったりしますね。
うん。
で、そんな約束のネバーランド、今週が最終回となっていました。扉絵は、夕暮れの海辺の絵馬立つという、黄昏の一枚でした。
いや、そうですね。なんかいいじゃん。最終回っぽい感じがすごいしていいですねっていう。
はいはいはい。日の落ちる。まだ首に数字のあるエマが立つ一枚でしたね。
うん。
といった感じで内容としましては、記憶を失ったエマを見つけたみんなは、エマの決断を知って、まあ悲しむんですが、でもエマが生きてるならそれでいいと喜ぶ。一方、やっぱり一緒にいたかったと伝えると、エマはもうみんなに会いたかった気がするっていうんで、一緒に生きよう、うんっていう展開でした。終わりです。
いやー、優しい終わり方でよかったですね。
そうですね。まあ、全然ハッピーエンドではありましたよ。
うん。いや、本当にそうじゃないですかね。この食用児たちもね、みんななんとかなってるみたいだし、ノーマンの持病も解決してるしっていう。
そうですね。もう全部解決しましたね。
そうそうそう。だったし、なんだろう、やっぱテーマ的にさ、やっぱりこの運命に上がらえとかさ、運命を乗り越えろみたいなのがテーマだったじゃないですか、ずっと。
はいはい。
ね、シスタークローでも生きなさい、あなたたちみたいな感じで示したようにっていう。
はいはいはい。
だからそこに対してね、この、もう記憶をなくしちゃった運命だけど、そんなん関係ないんだっていうところは、実にテーマに乗っ取ってるところだったんでね。よかったなって思ったし、だから俺はすごいいい最終回だったと思いましたね。
まあそうですね。そこのところで、その、抗え。過去の運命に上がら、抗えっていう過去の回想を重ねて、その運命に抗うっていう、そのテーマが改めて示されたことで、このラストの印象がすごく腑に落ちた感じはしましたね。
うん。いやー。ね、だから本当におじいさんもね、どうなるか、おじいさんも一緒に行けるんでしょうかねっていう感じではありますけどっていう。
うん、まあ身寄りがないから別にエマと一緒に来てもいいんじゃないですかね。
うん。でもおじいさん村から離れられないか。
お墓があるからですか？
うん。
まあそこはお任せしますよ、いいように。
うん、そうですね。そこだけちょっと気になったってだけなんだけど。
まあそうですね。むしろこの今ここにいるみんなでその配送をこれから自分たちのホームにしちゃえばいいんですかね。
ああ、それありですね。
なんとなく未来予想するとそんな感じな気もしますが、そうですね。いやまあいい終わり方だったなと思いつつ、やっぱり運命に抗え、過酷な状況に抗え。っていうテーマを示されると、ちょっとだけ頭の中に思いがよぎるのは、鬼にも理解し合える、鬼にも友達がいたけれど世界を分かつことを迷わず選んだことに対して、やっぱりあっちの世界で融和の道を目指すのはどうしてもなしだったんだなっていうのが少し思ったりはしたんですよね。家族の記憶を失ってでも、友達と二度と会えなくなってでも、種族の世界を分ける決断が絶対に正しいっていう価値観なんだなっていうのはちょっと自分の中で改めてこう思うところではありました。
はいはいはい。その、まあ、そこに関しては難しい問題ですね、確かに。
なんかその選択肢がずっと僕の中には頭をよぎっちゃうんですよね。
うん。
っていうのがその抗うってワードにちょっと引っ張られて思い出してしまうところではありました。
いや、でも本当にね、いろいろでもね、こう、議論のある作品ではありましたから、当初からっていう。
はいはいはい。
ね、でも、なんだかんだで、ほんちゃんとね、逃げずに答えを出してくれて、もう何年間かね、楽しませてくれましたからね。いや、本当ありがたかったですね、っていう。
まあそうですね。まあ、結構僕がその辺気になるっていうのも、こう、鬼をすごく、キャラクターを厚く描くようになったというか、鬼の人物をすごく手厚く描くようになった結果、やっぱり、圧倒的異種族みたいな分かり合えない相手といった感じにならなくていろいろ複雑になったおかげで道中は面白かったですからね。
そうだね。
だから結果はまあ多少そういう雑念がよぎるのは仕方ないけれど、それはまあ面白くするためにはやむを得なかったよなっていう思いもあったりはするんで、全然いい作品だったと思います。 った感じで、もう、お二方の、出水先生、白井先生の、次回作も大変、今後の活躍も大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、森林王者森キングの第8話、内容としましては、オオカちゃんがバイト帰りに他の虫に襲われて、まあ、帰り討ちにしたんですが、実はその子がすごく見た目も可愛くて、素直で優しくて、とてもいい少年で森キングにも掘らされて、進化に迎え入れられて、いい感じに家庭にも受け入れられたゴキブリでしたという展開でした。
そうですね。まあ、コウ君。なんかゴキブリであることを念頭に読むと面白い回でしたね。
そうですね。結局、もうずっと突っ込まなかったですからね。
そうだね。誰一人ねって。いやー、だからね、ほんと最後のところとか、お皿洗いました、コーヒーどうぞっていうところとかね、すごい微笑ましいシーンだけど、もう震えるしかないからね。
ほんとに、なかなか高レベルなことをやってますよね。
そうですね。あとはね、本当に、オオカちゃんがね、食べてるところとかもね、危ないですからね。
そうですね。止めなかったら普通に食べきるつもりだったんですかね。
うん。いやー、やばいっすよ。カニバリズムですよ。カニバリズムじゃねえか。
カニバリズムの要素は絶対あると思いますよ。だって最終的には多分、この少年の腕とか足とかをポリポリやってると、そういう絵面になるんだと思いますよ、最終的には。
そうだね。まあ、そしたらギャグにならないからね、よかったよ。その前に止めれてっていう。
そう。ちょっとギャグの性質が変わっちゃいますね。
うん。
いやという感じなので、本当に実はゴキブリっていうことがネタの全てでしたが、ちゃんとそれを引き立てる、この少年の可愛らしさ、けなげさみたいなものが、きちんと描かれてましたからね。
そうですね。
一話の中で、その主に貢献しようと思って捨てられて、それででも、まだ認めてほしくて頑張ったけれど、やっぱり迎え撃ちにあって、帰り撃ちにあって、けれど森キングに認められて、けなげに家事をして尽くす、みたいな、それが全て見た合わさって、本当にちゃんとけなげなキャラクターっていうのが、純真無垢なキャラクターというのが伝わってきたんで、ギャグでしたね。
ギャグでしたね。
一切突っ込まない翔子ちゃんの突っ込み顔でしたね。
うん。わわ、この後はこんな感じになるのかねっていう。
今後、実はゴキブリっていうだけでずっと引っ張る、のは、もうちょっと発展させてもいい気がしますけどね、やっぱり。
うん。
なんかゴキブリの性質、なんか普通の人、僕らも知らないようなゴキブリの性質に絡めた異常行動とか異常性癖を持たせてほしいですけどね、彼にも。
異常性癖ですか？
異常性癖を。そういう意味で、やっぱりみんな狂気にどんどんまみれていってほしいなと思いますよ。
いや、そうだね。今回ですから、オオカちゃんが食してるみたいなね。
はい。
感じとかも発展させていく要素ありますからね。
そうですね。あとはまあ、地味にこの弟の翔太くんが、姉ちゃん新しい虫が来たって本当って言って、どんどんどんって階段を入ってきて、次の子まではすでに、このコウくんの、こう、顔をさするようにして、迫ってるという。
うん。
この翔太くんの感じも結構狂気が滲んでて僕好きでしたね。
そうですね。BL もいけますね。
そうですね。翔太くんの闇の深さがちょっと僕は今目が離せないので、その辺とかもどんどん広げてほしいと思います。
はい。
では続きまして、ドクターストーンの第154話、内容としましては、敵サイドもスパイを潜入させて、誰がドクタータイガかを調べようとしてきたんで、そのスパイを、そのスパイから情報を聞き出して、司くんたちに伝えようっていうスパイ合戦、騙し合い合戦が始まりますという展開でした。
いやー、狙撃はなかなかシンプルイズザベストっていう感じのいい作戦だと思いましたね。
はいはいはい。確かに。
いやー、本当にね、まあ、接近戦ではね、結構部のあるキャラクターもいる中でね、どうすんだろう、銃だからな、でもどうすんだろうっていうところの疑問としては100点満点だと思いますし、そこでね、スパイを使ってくるっていうのも本当に、やっぱ敵が強いとね、面白いよねっていう。
はいはいはい。いや、本当にスパイを引き入れての諜報合戦とか、いや、本当に、一気に軍記者っぽくなってきたなと最近僕は言いますが、本当にドクターストーン最近は軍記者っぽい展開で、戦闘への勝利、どういう布石になるか、師匠による騙し合い、作戦の、こう、裏の掛け合いみたいな感じがすごく楽しくなってますよ。
いやー楽しいですね。いやー、そしてまた戦空ハーレムに加わるんですかね、誰かがっていう。
それはどういう意味ですか？
いや、なんかやっぱり、 まあ、あんまりね、もう、制裁はもう完全に琥珀ちゃんで決まってるところはあるけどさ。
はい、
はい。でも、なんとなくこう、ね、ルナちゃんもなんか、すごい、惚れそうな雰囲気バッチリ出してるじゃないですか。
まあ、でも、これは、最終的に、千空くんが、素の顔を見せたら、こう、ショック受けるギャグ展開もありますけどね。
まあね。いや、はい。まあまあまあ、ちょっとね。でもまあ、俺はそういったところを結構期待しちゃう人間なんでね。
なるほど。確かに、僕も、この、ルナちゃんが千空くんに対してすごく、こう、惚れたような素振りを見せる。で、ルナちゃんの性格的にもすごい、実は素直なところがあるような感じで描かれているっていうのも含めて、千空くんに惚れる展開はありつつも、最終的には千空くんが、もう、騙されたな、バカめみたいな、そういう展開で一気に幻滅させるところまでは、あるんじゃないかな、そのフラグなんじゃないかなっていう感じで読んでますけど、そのフラグを乗り越えてさらに惚れたら、なお一層面白いかもなともちょっと思いますよ。
うん、そうですね。いやー、本当にというわけでね、どうするのか、最終的に大樹君は撃たれてしまうのかっていう。
いいですね、この、手で人抱えほどもある巨大な弾頭、これで撃ち抜かれたら確かに上半身ぐらい吹っ飛びますよね。
うん。
派手に吹っ飛びすぎてて、実際こうなりそうだけど、あんまりグロくないですからね。
そうなんだね。ここ、うまいよね。
そうですね。派手さとグロさの、この調和みたいなものが見事でしたね。
あ、なんでね、本当でも、大樹君でも、絶対に防げないですからね、弾丸はっていう。
そうですね。避けたりもできないでしょうからね。
そうですね。防御力の問題じゃないですからね。
といった感じなので、一体どういった騙し合いになるのか、どういった犠牲になるのか、見た目でごまかすのか、弾道を変えるのか、ダミーを立てるのか、いろいろ考えられますが、まあ、大変楽しみです。では、続きましてが、ついに始まる世界改編、ジャンプコミック2巻発売、&激動の新章開幕記念センターカラー、ダイソー25ページ、アンデッドアンラック。という形で、センターカラーは、夜空にキラキラが、まるで友達のようなキラキラが浮かぶ夜空を見上げる、フーコちゃん、アンディと、ジュイさんの一枚でした。
そうですね。まあ、ユーマはギャラクシーが出てきてね、銀河が誕生したんだっていう、絵かなと思ってて、見てたら、最初気づかなかったけど、本編読んだ後にこれ見るとちょっと笑っちゃったんですよね。
そうですね。月の周りにお友達っていうフーゴちゃんの理想が別の意味で叶ってましたからね。
そうなんだよね。これは最初、何これって思ったけど、まさかねっていう。まさか宇宙人の兵団だとは思わないよねっていう。
そうですね。といった感じで、まあ内容としましては、第20話でペナルティとして、ユーマ、ギャラクシーが追加された結果、それまで地球1個しかなかった世界に、もう宇宙が突然できまして、その結果宇宙人も突然できまして、昔からいたっていう設定で地球を襲ってくるんで、ジュイスさんがアンジャスティスの能力で何か宇宙人壊滅させてくれました。ラグナロクが起きちゃうんで頑張るぜ。次のミッションは、タチアナさんと一緒だぜっていう展開でした。
いや、今週規模大きすぎて、すごい面白かったっす
ね。いや、本当にこの作品のハード SF っぷり、その魅力がいかんなく発揮されてましたよ。
うん。いやー、しかし、本当にさ、宇宙が追加されて、どうなるんだろうって言ったら、宇宙人が侵略できましたっていう、それがペナルティですっていうところ、ちょっと厳しすぎませんかね、ペナルティって。
確かに、だからメンバーによっては罪もあり得るって、すごい説得力がありますね。
うん。いやー、でもこれを今まで99回も乗り越えてきたってすごいよね、ある意味。
いや、本当ですね。うん。
そりゃもう、ジーナさんもね、虚しくなるわっていう感じですよっていう。
はぁ。確かに基本負け続きですもんね。
うん。
何回に1回ぐらいペナルティを受けてるのかわかりませんが、なかなか絶望感になる戦いですね。
そしてね、ジェイスさんね、で、能力も発言したわけですけれどもっていうね。
はい。
いや、めちゃめちゃすごい洗脳系ですよね、これ。
そうですね。同士打ちを始めるという。いや、原理と制限がわかりませんが、なんか、対軍団、対国家的なところだとすごい強そうですね。
うん。いやー、まあ、確かにね、最初に会った時にさ、この、フーコちゃんに剣をアンディが向けてしまうみたいなことをやらしたわけだからさ、確かにそれっぽい能力ではあったわけだけどね、はい、ここまで直接的かつ、効力でかすぎるので、ビビるよねっていう。
そうですね。いやー、ある種、だから制限と具体的なところがわからない。で、まあ実際のところは想像しきなかったりはしますが、 でもまあ、ここまで自由意志なく、同士打ちさせられたらまあ、二人以上の敵に対してはすごい効果絶大ですよね、確かに。
うん。それはまあ、一位も納得ですよってね。
いや、全くです。ちゃんと、素顔も美人でしたしね。
そうそうそう。いや、ここ良かったね、本当に。顔の圧で、こう、見せるっていうところは、見せ方上手いよねって。
いや、確かにテンションの上がる見開きでしたよ、そこは。
いやー。というわけで、本当に面白さ、そこ知れないね、アンデッドアンラック。
いや、本当に、この規模感、キャラクターが魅力的っていうのがもちろん一番大きな魅力としてあった上で、やっぱその世界観の中二感、ハード SF 感っていうのが、僕は結構、今、ツボにはまってて大好きですよ。
そうだね。構成力高いんだよな。
そうです。あとはまあ、宇宙人のデザインとかも含めて、デザインがもっとキャッチーだったら、さらに人気がうなぎ登り間違いないのになとはちょっと思ったりもしますが。とはいえ全然もはやこれも味として楽しめるようになってきましたんで、癖になってきましたんで。
うん。
そしてやっぱ、かっこいいところは全部かっこいいですからね。
そうだね。
という感じで、あとは、タチアナちゃんがどれくらい可愛いのか大変楽しみですよ。
そうですね、ロボ可愛いよ、見せてほしいですねって。
そうですね、先週、ぬいぐるみをフーコちゃんと、こう、同じシリーズのぬいぐるみでおそろにしてたみたいですからね。
うん。
もうすでに仲良しフラグじゃないですか。
いやー、じゃあ、もしかして、アンディと三角関係はあるんですかっていう。クーコちゃんを巡ってっていう。
あー、いや、もう全然あるかもしれませんね。といった感じなので、いや、実際、フーコさんと人間的なところで、こう、関係性、絆が築かれてるんであれば、アンディに対しても、何らかのスタンスを取らないとならないですからね。
そうね。
なんか、そういう意味で、ちゃんとその戦いとか、そういったバトルだけではなくて、キャラクター同士の関係性っていうのもまた面白いものが見れそうなんで、すごく楽しみですよ。
はい。
あとは、この、ユーマ、ギャラクシーが現れたことによって、曜日とかが生まれた。で、ペナルティが99個目。ペナルティが減るってこともあるにはあるんですかね。どうだかわかりませんが、曜日を知ってた、ビクトールさんは、すでに一回ラグナロクも経験してるんですかね。
可能性はありますよね。ラグナロクを経ても生き延びたっていう可能性はありますよね。
とか、そういう意味で、今回のこのペナルティがどんどん追加されていく。99個、101個目でラグナロクみたいな設定を聞かされると、あの時のビクトールさんのセリフっていうのがまたちょっと気になって、大変面白いこう情報の伏線の張り方だなと思いました。では続きましてが、ボーンコレクションの第7話で内容としましては、風見くんは豆腐みたいにスパスパ切れるんで大変切ってて、四天童子さんが酔っ払ってるんで止めようとしてみんなで協力して頑張った結果、安倍昭恵さんはロリババアと発覚しましたという展開でした。
いやもうアバババババババーっていうファイヤーさん面白かったですね。
そうですね、めっちゃ一瞬グロいんですけどね。
うん。いやーでもね、全然大丈夫って言ってね。でもその後のこのブラジャーの絵の気合いの入れ方良かったねって。
そうなんですよね。そこでギャグからの今度はもう服が破けながらの真面目なセリフっていうところのかっこよさとエロ可愛さっていう、ここは大変魅力が出てましたね。
いやそうですね。結構さ、バトル駆け引き良くないですかこの漫画って。
はいはいはい。今回結構初めてまともにバトルしましたよね。
うん。ねえ、ちゃんとそれぞれの強さの基準がはっきりしてるし、で、お互い協力し合ってとか、やり、ね、いろいろ作戦練って勝つっていう展開は、うまいな、これって思ったんでね。
はいはいはい。で、ちゃんと全部すごい何か、ギャグっぽいというか、ほのぼのした雰囲気でやりますからね。
そうだね。癖になるね。
いや、本当に、大変癖になります。普通にやっぱ1ページ目の豆腐みたいにスパスパ切れるっていうところも、もう期待通りでしたからね。
そうだね。
これで
感想がって。
これでこそポンコレだわ。もし、もうちょっとこう、もうちょっと何か言うとしたら、豆腐みたいに切れるじゃなくて、お豆腐って言ってほしかったですよね、僕は。
なるほど。
そこはちょっとお豆腐の方が良かったかもなと思いましたが、でもまあ、全体通してみたら、全然期待通りのボンコレクションでした
よ。まあね、だから、本当にな、みんな格が落ちないんだよなっていう、戦ってもっていうね、誰一人として。
確かに。
うん。アキューさんだってあの術を使ったら終わらせ、あの術を使って終わらせようかっていうところでね、まだまだ、ね、強いってとこ見せるしねっていう。
はいはいはい。 で、四天王寺さんを鎖みたいな術で拘束するときも、風見くん出番ですってすごい、なんか抜けた表情で言ってて、有力感すごいですね。
そうですね。いやー、だから結構面白い。
まあそうですね。まあ正直、秋冬さん別にそんな、なんか幼い雰囲気もなかったんで、ロリババア感はないですけどね。
まあね。ババアをどう扱うかにもよるけどもっていう。
いやー、全然普通に成人してても不思議ではない雰囲気ではあったんで。
うん。
ただ、キャピキャピしてるだけで。
そうだね。まあまあ、ファイラさんとの絡みがね、この小学生の、何年か前の時に小学生でゲーセンで会ったってんで、もう20代超えてるのは分かったしねっていう。
ああ、確かに。だからそんなロリババアっていう感じではなかったっていうか、まあこれは実際増殖して知られたというよりかは、過剰な表現をされたから起こってるのかもしれませんしね。
そうですね。ババアはやっぱ禁句なんじゃないですかね。
確かに。という感じなので、まあ別にズボスってわけでもないのかもなっていう感じで、四天王寺さんをちょっと改めた方がいいですね。
うん。
では、続きましてが、配給の第397話内容としましては、ひなたくんは、星海さん、かつて自分が体調を崩して退場した結果、果たせなかった星海さんとの対決に臨んで、その小ささを生かすことによって、で、すごい早く動くことによって、星海さんに一矢報いたりして畜生っていう感じな中、牛若さん、かつて全く挑めなかった、こう、叩き伏せられた牛若さんに正面から迎え撃ちますという展開でした。
いやー、星海くんに小さくて見えなかったって言わせる展開すごいね。
そうですね。いやー、で、そこでその悔しがって過去を思い出しての展開は大変グッときますよ。
いやー、テンション上がりますね。だからね、ここで一つね、本当に壁をね、ひなたくんが超えたというかね、ところを見せてくれたんでね。いやー、この流れで、この牛若さんも超えるんじゃないかっていう展開は、いいですね。どんどんテンション上がってきますね。
そうですね。全然、もちろん圧倒的に上回ったりってことは全然ないでしょうけれども、でも、全然戦えるはずですからね、正面から。
そうだね。
いやなので本当このオープントスから打たせる牛若さんの一撃を日向くんが受けるというのに影山くんワクッとしちゃいますよ。
そうだね。このワクっていうのいいよね。
そうですね。どうなるか見たいっていうこの感じ、大変共感しますよ。
するね。いやだから本当に影山くんが驚くようなリアクションというかね、影山くんが驚くようなプレーを本当日向くんには期待しますよね。
いや、ほんとですね。で、それに至る流れが、過去との対比で描かれるのが、この、スパイク打たれる前にバチッと目が合うという、以前はもう押し伏せられて、全く顔も上げられなかったのが、完全に目が合ってから打たれるっていう、この、勝負打感。この、舞台立て、大変盛り上がってきます。では続きましてが、ジャンプコミック1から7巻、累計210万部突破。記念センターカラーのチェンソーマンでした。センターカラーは、朝焼けか夕焼けか、まあ、おそらく朝焼けなのか、海辺に佇む片腕の秋くんという一枚でした。
いやー、これもね、先週はもう早川家尊いって言って見てたんで、だけど今週見た後寂しいカットだよねっていう。
そうですね、朝焼けなのか夕焼けなのかって思ったりもしましたが、何か闇が迫ってくる感じのする一枚ではありましたね。
そうなんだよね。アキくんめっちゃ映画いい顔してるんだけどね。闇は迫ってきてるんだよね。
そうですね。という感じで。まあ、実際その、もう今週1ページ目から家族感が強かったですからね。第。
川の字で寝てますからね。
そうですね。第73話。内容としては、まあ、アキくんたち平穏に過ごしていたら、マキマさんに呼ばれて、デンジくんとパワーちゃんは、銃の悪魔討伐に連れてくって言われたんで、アキ君もやっぱり参加するって言ったら、実は銃の悪魔はもう倒されてて、各国がその肉体を保管してて牽制し合ってるんで、他国から銃の悪魔を奪う戦争になるって言われて、アキ君がっかりしてたら、未来の悪魔にデンジ君にパワーちゃんとまあアキ君がぐちゃぐちゃにされる未来を見せられますという展開でした。
いや、ちょっと今週きつくないですか。
いや、2段階に落としてきましたからね。
そうなんだよね。先週の本当に前振りにしないでくれって言ったの本当に全部前振りされたからさ、すごい今週動揺してましたよ、私っていう。
いや、まあ悪魔、銃の悪魔討伐に連れてかれるっていう時点ですでに、嫌なことが一歩起きましたが。
うん。
そこはまあ想定の範囲内だったところはありますが、でも嫌だな、すごい寂しいな、悲しいな、本当に一回ハッピーエンドを見せられたからこそ、その後にまたこの戦いの展開に戻ってくるのがすごく残酷な世界を感じさせて、血の匂いを感じて、きついなっていうところからの、銃の悪魔は利用されている戦争である。そして、アキ君たち殺されるという未来っていう、一気に叩き込むように落としていきますからね。
いや、そうなんだよね。しかも、ピンポイントで本当、アキ君をえぐってくるというかね、展開ですからね。
はいはいはい。
いやー、だから本当、姫のパイセンとかね、何だったんだって感じになっちゃうし、アキ君の復讐はもう、達成できないってことを突きつけられても同じじゃないですかっていう。
いや、本当に。だから、そうなんですね。姫野先輩に関しても、まあ大体みんな銃の悪魔に対する復讐心とかで不幸な道をあえて選んだ人たちがいっぱいいた中で、実はそれに意味がなかったということが分かっちゃいますからね。
そうなんだよね。ね、だからこそ、でもね、この秋くんがね、そのせめてね、この早川家というかね、この電池くんとパーシャ守りたいっていう気持ちがまだ支えになったはずなのに、そこで未来の悪魔それかよっていう展開ですからね。
そうですね。まあ、
何が未来最高だよっていう。
いやー、ほんと、未来最高ですね。
くそー、もう俺はよ、未来最低、未来最低ですよっていう。
いやー、もう最低に最高ですね、ほんとに。この漫画ほんと普通に、あ、じゃあ死ぬんだなって思いますからね。
だね。
例えば、ブラッククローバーでノエルちゃんがアスタ君に殺されるって予言されたとしても、ああ、まあ回避するんだろうなって普通に思いますけど。この作品はまあ、ああ、死ぬんだって思いますからね。
いや、そうなんだよね。もう、死ぬんだろうなって、もう諦めになってる俺も。
そうですね。そこで何か奇跡が起きることを全く期待しなくなっちゃいましたからね。
うん。
だからもうその本当にダウナーな空気を楽しむ漫画になってますよ、今。
いやー、だから本当にきついんだよね、テストの前に読んで。めっちゃ面白いけどめっちゃきついっていうね。もう、いやー、やばいっすね、本当に。
本当ですね。まさかパワーちゃんまでって感じですよね。
うん。
もう、本当にパワーちゃんの子供感、子供感というか、パワーちゃんの懐き方がやばいですからね。
だね。一ページ目からね、もう、地獄で闇の雲を倒していたかもしれんって言ってるからね。かわいいね。
そうですね。なので、結構、先々週とか、デンジ君がパワーちゃんを介護してるときに、その、介護してて裸とか接してても全然エロい気持ちにならないっていうのに対して何かすごい疲れた嫌なものを感じて、まあそのエロさよりもすごい嫌な感じが出てくるっていうのが伝わるなみたいな話をしましたけど、まああれも言ってしまえばもう家族になったっていう感じですからね、後で見れば。
そうだね。
裸がエロくない家族だからっていう感じだったりしましたから、本当にこのエロくなさ、エロく感じなさっていうのがすごくいい意味で伝わってきますからね、今週。もう本当に人気投票ナンバーワンが納得させられる展開がついてたんですが、ここ2週は。死んじゃうんですね。
いやー。まあでもね、いいよ、もうきっと、デンジ君がアスタ君になってくれるからっていう。光に力で何とかしてくれよ、きっと。
そうですね。デンジ君の光の力はちょっと仮想にしか使えない可能性がありますけどね。
まあまあまあ、ちょっと本当にだからね、展開的にはもう、まあ、読めないというか、どうなるんだどうなるんだっていうのが続きますからね、チェンソーマン。
そうですね。本当にお話のシーケンスというか、舞台立てがガラッと変わりますからね。
うん。
戦争になるらしいです、他国との。で、銃の悪魔はすでに最初に人間によって発見された時に死ん、やられていた、ボロボロに倒れていた。ってなると、やっぱり、これだけ恐れられて、心臓を求められているチェンソーの真というか悪魔というか、ポチタとか、もうその、やられていた銃の魔人とかにも関わってるんじゃ、とか思ったり、一体何が、とか、お話の舞台立てが、ステージが一個進んで、何か、いろいろとまた気になるところも出てきましたからね。
そうだね。
いやー、大変その辺も楽しみではあります。では続きましてが、タイムパラドックスゴーストライターの第5話、内容としましては、佐々木くんは納得のいく絵に仕上げられなくて悩んでたんですが、愛のいつきちゃんが何か佐々木先生のホワイトナイトなんですからって言ってくれたんで自分の絵で頑張るって決めて、いつきちゃんも見つけて認めてくれましたっていう展開でした。
いや、もう 今週はもうアイヌのいつきちゃん守れなかったっていう感じですごい悲しかったですねっていう。
どういうことですか？
いや、だって、もう完全にね、いつきちゃんの口から佐々木先生のホワイトなんで、ナイトなんですからって言ったしさ、言ってさ、
はい。
もはや何、絵柄とかすら全部奪われてさ、
はいはい、はい。
俺なりのホワイトナイトで書かれて、それをとってもいいと思います。最高ですね、これって言わされるっていう、ね、心の底からっていう。もう、何ですか、こう、調教完了みたいな感じじゃないですかっていう。
まあ僕も正直、佐々木先生のホワイトナイトなんですからって言ってるシーンに関しては、なんか、絶望感を覚える一枚でしたけどね。
いや、そうなんだよね。いやいやいやって言いたくなるよね。
しかもこれ、なんか、だって、アイノさんのこと同類だと思ってないのに、アドバイスが欲しいシーンで、アイノさんも同類だと思ってるからって言い放ちますからね。
うん。すごいよね。ヒントくれ、ヒントくれっていう話だからね、これ。いや、欲しがりすぎでしょ。自分の私欲のためにっていう。
いや、本当に絶望感のすごい漫画だなと思いますよ。
うん。っていうかさ、これ、大丈夫なんだって。俺の絵でって言っちゃったら、もう本当に、ホワイトナイトを届けるって、免罪符すらなくなってんじゃんっていう感じするんだけどっていう。
彼の中の目的が、何なのか、まあ、パクリですよね。世に出てない作品をパクってるっていうのが全てですよね。
いや、そうなんだよ。だって別にさ、だってネームをさ、パクったらパクリでしょっていう、構造パクったらパクリでしょっていう話になりますからね。
だから、まあ、完全にトレースしようとしてた時に関してはまあ、その作品を世に伝える義務でっていうのにも、まあ、なんか理解することはできなくはなかったですが。
そうそう。一分の理はあったんだよね。そのホワイトナイトをちゃんと届けなきゃいけないっていう一分の理はあったわけだけどね。
はい、はい。
それすらなくなってるからね、これで。
だから、届けるのはその作品を読んで面白いと思った、ある種自分の印象をもはや咀嚼して自分なりの形で出してるわけじゃないですか。それは、似て非なるものというか。まあ、やっぱ、パクってるだけのような気が。届ける義務っていうのの納得感はやっぱどうしても薄れますね。
いやー、というわけで、なんか今週はもう、どう反応したらいいんだっていう。ので見てたわけですけどもねっていう。
そうですね。
もう佐々木くんがこれから逆転するにはさ、過去の時代に習うんだったら、昔、末次幸先生ってのがいてさ、
はい、
なんだっけ、スラムダンクの構造をパクって、
あ、はいはいはい、
それが指摘されて、一回だからね、連載中のやつ、打ち切りにしちゃって、単行本も絶版にしちゃったって気あったじゃないですかっていう。
あ、はいはいはい。
だけど、その後ね、みんなも知ってる、ちはやふるで帰ってきてねっていう、もう誰にも文句つけられない超絶面白漫画で帰ってきてね、みそぎを果たしたというかね、帰ってきたわけじゃないですかっていう。
はいはい、なるほど。
ああいう展開を佐々木くんがやるしかないんじゃないかなって思ってるんですけどね。
まあ、確かにそうですよね。一回、何らかの形で、まあ、それこそ未来からジャンプが届かなくなるか何かで、一旦打ち切られて、頑張るっていう展開を、何か、タイムパラドックスとゴーストライターに絡めてうまくやったらすごい展開かもしれませんね。
いや、そう思いますね。まあ、ちなみに今ので俺が末次先生を出したのは、末次幸先生は別に構図、お話とか一切パクってないからねっていう。バスケシーンの構図をちょっと、まあ、ね、トレースしただけでそうなったんだからねっていうことを考えると、俺は哲平くんのやってることはめっちゃ最悪だと思ってるからねっていう。
そうですね。確かに。いやー、という何か、まあ、だから、てっぺいくんが本当にもっと、悪辣なダークヒーロー感ではないんですけど、
うん。
うん。本当に悪人だったら、なんか、すごく受け入れやすい世界観なんですけどね。
そうだね。でも、これ悪人でやったら、ちょっと、ジャンプの印象悪すぎでしょっていう。
まあまあ、それはまあそうなんですが。いや、でも、悪と分かって、で、悪を自覚した上で行動を起こしてて、折々に触れて罪悪感にせめぎ合うみたいな感じだったら全然納得できる範囲になりそうな気はしたりはするんですけどね。
うん。
まあ、そんな仮想の架空の話をしてもしょうがないので、佐々木くん、今回みたいに俺の絵でホワイトナイトを描くんだって決意したことによってきっと彼なりに画力的には成長したはずですからね。
うん。
代筆をしていく中で実力が上がっていく成長物語になるかもしれませんよ。
いや、本当に、まあ、チェンソーマンも読めないけど、タインパラドックスはもっと読めないからね。
いや、確かに近いものがありますね。二つの作品には。ある種残酷な世界を描いているという意味で近いものがありますね。
まあ、とりあえずちょっと、本当に来週もなんかこう、すごい、こう、もやもやさせてほしいなと思いますね。
そうですね。一応、もう、作品を連載し続けることに関して、ジャンプが送られてくる限りは、作品を連載することに関して、お膳立ては整いましたからね。
そうだね、もう、乗り越えるべきハードルはなくなったからね。
そうですね。あとは、何か、その未来から来るジャンプに関して気づかれそうとか、止まっちゃいそうとか、そういった方向のトラブルが発生するとかしかないような気もするので、またガラッと話の展開が、方向性が大きく変わるんじゃないかと思うので、まあ、その意味では、大変期待しております。では続きまして、マッシュルの第19話内容としましては、マッシュ君とランス君のいるところに、敵の寮が襲ってきて、マッシュ君が沈められちゃってる間にランス君は敵の手裏剣野郎を見事に倒しますっていう展開でした。
ああ、おとぼけた戦いでしたね。
フクロウがおとぼけでしたからね。
いや、そうですね。今週良かったのは、この、フクロウをどうするかっていうので、こう、重力魔法とかで集めるんじゃなくて、餌を、餌がフクロウを破いて集めたっていうところが、それでいいのかっていう
。いや、
作戦で面白かったですね。
力加減ができないんですよ、きっと。
はいはいはい。そうだね、フクロウを潰しちゃったらダメだもんね。
そうです、そうです。いや、だからもう完全に優しさですよ、それも。
そうだね。それよりかなんか手裏剣でフクロウが傷つく方がでかそうな気がするんだけどっていう。
まあまあ、だからその手裏剣に関しては、何か自分がうまく受けることによってフクロウを守ってたんじゃないですか。
なるほどね。いやー、ランス君男前ですね。
いやー、当然そういう話ですよ。なので、やっぱりその単なるバトル、実力の比べ合いっていうだけではなくて、そこにキャラクター同士の思想心情がちゃんと反映されて、で、ランス君の方が人間的でこう正しいから、道徳的にも正しいから勝利するっていう感じの、まあ、ちゃんとしたコミュニケーションとしてのバトルが成立してる感じはしましたよ。
そうですね。
いやー、てっきり、マッシュ君がフクロウにめっちゃ疲れるっていうのを伏線として利用するかと思ったんですけどね。
そうだね、マッシュ。まあでも飲まれちゃいましたかね、マッシュ君がなんか、バシャバシャしてて。
いやー、水面だったら走れそうですけど、泳げないんですね。
いやー、そうだね、もう、ねえ、伏黒治療に当然のように睡眠をかける男だからね、マッシュはきっと。
まあ間違いなくて。っていうかだって空中を駆け足で対空してましたからね。
そうだね。
睡眠なんかは余裕だと思いますんで。まあ、マッシュ君の戦いの方も、ちゃんと、相手が間違った思想を言うのに対して、いいことを言って、面白い勝ち方して説教してくれたらいいなとは期待してます。では、続きましては、呪術回戦の第110話内容としましては、空間にやってきた伏黒杜氏さんは、殺戮人形と化していたんで、幽運でもってダゴンさんを貫きますという展開でした。
いやもう当然のように睡魔かける伏黒ってかっこいいですねって。
いや、本当に。呪術とか関係ないですからね。
そうだね。いや、本当にだから期待したね。伏黒父無双でよかったんですよね。意識がないのはちょっと残念だったんだけどね。
いや、ほんとそこのところがすごい期待してたんですけどね。
もうね、伏黒くんとね、どういう会話するんだろう、父子と会話期待したんですけどね、っていう。
はいはい。いや、殺戮人形とかしてましたよ。
いやー、ということはなんかもう分からずに分かれる可能性も出てきたね、これはっていう。
まあ何かしらあってほしいですけどね。魂の開口というか、うん、会話のやりとりが、うん。
そうだね。いやー、しかしなー、本当に企画外でいいんだよなー。マキさんもちょっと、やべえこいつっていう、ちょっと尊敬の眼差し見てるところとかもいいなって思ったし。
はいはいはい。
言うを研ぐっていうのがさ、このバーサーカーっぽくていいよねっていう。
そうですね。みんなが耳を痛そうに塞いでますからね。
うん。いや、この企画外はすごい、企画外な感じはすごい良かったですねっていう。
はいはいはい。いやー、という感じで、ユーン、サンセスコンを棒状に貫い、つなげて、サンセスコンを思いっきりまっすぐ突き立てることによって空中に飛び上がったりとかも人間離れしてますからね、本当に。
そうですね。
いやー、素晴らしい曲芸アクションでした。では続きましてが、 アグラビティボーイズの第24話、内容としては、モニカさんは騙されやすい人だったんで、騙しきりましたという展開でした。
いやー、思ったより、お色気方向いかなかったね。
まあ、いかなかったですけど、僕は、ちょっとこいつらひでえなと思いましたよ。
基本的に誰が？
いや、まあみんな、みんなちゃんと、騙さないであげてほしかったですよね。
そうだね。いやー、まあでもしょうがないんですよ。こう、モニカさんをね、泣かすわけにはいかなかったですからっていう。もうゲラルトだって知ったら、自殺しちゃうかもしれないじゃないですかっていう。
まあ確かに、それくらいあり得るかもしれませんけどね。
うん。っていうかさ、ゲラルトもっとなんか活躍、恋愛方面で活躍するかと思ったら、鼻血出して終わりだったらちょっと残念だったね。
いや、本当に、なんか、もうちょっと、なんか、魂の触れ合いというか、ちゃんとモニカさんのためになる方向で行くのかと思ったら、なんか、普通にお風呂に入ることが目的化してるように見えましたからね。
そうなんだよね。いやー、だから、こうなってくると、本当ゲラルトとモニカさん、くっついてほしいっていう気持ちがちょっとあったけど、シュンシュンシュンって絞んでっちゃったからね。
そうですね、やっぱ、なんか、こいつらひでえな感が強かったですよ、全体的に。
そうだね。まあまあ、でも、クリスチャンはね、こんな暑い中、ね、服着て風呂入るっていうことまでしてくれたから、まだ許せますよっていう。
なるほど。確かにクリスとサガに関してはまだ巻き添え感がちょっと強かったですが。にしてもちょっともうちょっと、今週中に気持ちいいとこまで解決してほしかったですけどね。
そうだね。
引っ張っちゃいましたからね。
うん。とは言ってもモニカさんはもう、しばらく会えないわけでしょって。
そうみたいですね。
いやー、どうしよう、お色気要因がやめなっちゃいましたよ。
まあ、もともとお色気要因は不要だったんですよ、この作品には。
はいはいはい。
クリス一人で十分だったんですよ。
まあ、それは言えてるけどね。
女性が現れたらクリスの存在意義が薄くなるじゃないですか。
なるほど。
女性がいないからこそクリスが輝くんですよ。
まあ、一理あるね。
という感じなので、まあ、モニカさんが去ってくれたことは不幸中の幸いですよ。
うん。まあまあ、とりあえず本当に、まあ本当にね、ババトさんとね、ゲラルトが行ったところは面白かったんでよかったですよ、今週はっていう。
はいはいはい。では続きましてが、夜桜さんちの大作戦の第39話、内容としましては、道端くんがお詫びにと水族館のチケットくれたんで、太陽くん、むつみちゃんと一緒に行って、護衛官丸出しで雰囲気なかったんですが、最終的には、スパイイルカを操って、見事な告白をして、いい雰囲気になって、道端くんの写真も消しましたという展開でした。
ああ、もう先週再登場してほしいって言った道端くんが、ちゃんと出てきてよかったなって思いましたね。
いや、そうですね。ちゃんと意味ある行動をしましたしね。
うん。
最後にやられてオチがつきましたしね。
そうだね。なんかこの、水面とかで着ぐるみとかを着なきてさ、後ろにいたりするところも面白かったし。いや、ほんといいキャラだね、こいつっていう。
まあ、そうですね。あとは願わくば、むつみちゃんを助けるために男気を見せるシーンがそろそろ欲しいですね。
とは言っても、もう、それは太陽くんがやるべきことなんじゃないの？助けるっていうのは。
いやー、そうこう太陽くんと力を合わせるか、まあ、フォローしてか、わかりませんが、そこのところで、何かこう、一つ、男を見せたら、僕は、全然好感度上がるんですけどね。
いやー、でもなんだろう、先週消せって言われた写真を消してなかったりとかっていう、この、陰のものとしての、あれが高いんで、こいつは。はい、はい。資質が。それ、俺は多分無理だと思うよって。むつみちゃん助ける方にはいかないと思うよって思うけどね。
いやー、僕は彼はもう、すごい素晴らしい、なんて言うんでしょう。愛の伝道というか。
うん。
献身的な活躍ができると思うんですけどね。
はいはいはい。まあまあまあ、太陽くんとは属性が逆っていった意味ではね、その裏で動けそうな雰囲気は確かにあるからね。
はいはい。で、まあ、むつみちゃんは太陽くんのことが好きで、結婚しているけれど、それでもいいんだ。彼女を守れるならば、みたいな感じになると僕は思ってますよ。
なるほどね。でもこのポテンシャルをね、もっと発揮して、また再登場してほしいですねっていう。
はい、大変楽しみです。
あとはね、今週、むつみちゃん、過去の中でも1、2を争う可愛さありませんでしたっていう。
ああ、確かに、もうストレートにラブコメをやっていましたし、僕はこの聖母むつみちゃんも好きですからね。
そうだね。俺も好きだよ
結構連載序盤から太陽くんの気候とか太陽くんの変な性癖の疑いとかに関して全て受け入れてそれでもいいよそれでも太陽ならって言って受け入れてくれるむつみちゃんっていう属性は結構好きだったんでそれが結構前面に出る感じで描かれて 魅力としても描かれてたんで、すごくいい回でしたね。
いい回だったね。じゃあ、というわけで、ま、ね、本当に、夜桜さんちは、太陽君とむつみちゃんが考えてると面白いんでね。いや、俺も、ね、本当に最高の回でしたねっていう。
いや、本当に最近、お話の立ちができたのは面白いんですが、むつみちゃんの出演というか露出が増えたっていうのが、本当にこの作品のいい方向への、こう、加速をさせてるような気がしますよ。では、続きましてが、三玉セキュリティの第40話内容としましては、ポポキさんが悪霊を一瞬で操ってやばいんですが、三玉さんがすごくダサい格好で戻ってきたんで、無理でしたっていう展開でした。
もう、霊表現面白すぎちゃって。
抵抗霊ハマンはやばかったですね。
やばかったですね。っていうか、本当になんだろう。まあまあ。で、あの、成功例肌、ね、最小限は俺自身が成功例肌になることだっていうね。まあ理屈も合ってましたからね。すごい技ですよっていう。
そうですね。全くその通りですね。いやー、この一枚の脱走は確かに見事でしたね。
いや、見事だったね。いやハゼレナーがこう、100年の声も冷めてるじゃないですか。
これはちょっと先が心配ですね。
すごい心配だよ。まさかこんな方向で例外の方に障害が来るとは思わなかったよって。
本当にこれまで、これまでの数週間は、ハゼレナの気持ちを盛り上げる数週間だったんですけどね。
うん。
それが完全なギャグの前振りだったと。
そうだね。いや、どうすんだろうね。完全にこう、あれだよ、リセットされちゃったけど気持ちが、どうすんだよ、これって。
まあまあ、でも、三玉さんがいろいろと海外しく背負い役のに対して、冷たくあしらうはずれなっていうのが基本スタンスでしたから。
うん。
まあ、それに戻るんじゃないですかね。
まあね、逆に戻ったことによって、いろいろ消えとかも、さら新たに出てくるかもしれませんからね。
そうですね。というのは別に、それはそれ楽しみな気がしてきました。
うん。
いやー、三玉さんがなかなかダサいと言い出せなくて、宗谷さんが最高にダセーって言い出すまでの間ですとか、そこの変な引っ張りためみたいなのもすごく良かったですよ。
良かったですね。
では続きまして、アクタージュの第116話内容としましては、ヨナギさんオーディションでクラスメートのいろんな面とか観察で真似して覚えた、作り上げた役柄を披露して、見事に採用されそうです。まあ、されたんですかね、結果的に。で、玉木さんが実は、黒山さんの、デビュー作の主演女優だってことを、ヨナギさん見抜いて、何か、玉木さんの方からじゃってきて、ヨナギさんに宣戦布告ですという展開でした。
いや、もう、隣の席の今井さんキャラ濃すぎやなって思った、ね。
そうですね。いや、でも、みんなこんなもんなんですよ、きっと。
こんなもんなの？地味なメガネっ子だと思った子が、実は、家がすごいお金持ちで、さらに夜、男を引っ掛けて出ていくっていう、すごいじゃないですか、これっていう。
そうですね。
いや、これが隣にいるって、やっぱ、ヨナギちゃん、役者として運あるねって思ったね。
いや、きっと世の中の女の子は大抵こういう感じなんですよ。
やべえな、ちょっと、マジで。
いや、でもまあまあ、みんな、こう、ある種の二面性というか、まあ、学校にしろ、職場にしろ、そこで出してる顔と全然違う顔は必ずあると思いますからね。
まあ、そうだね、それは。
なので、まあまあ全然、的を得てるというか、あり得る話だなと思って読みましたよ、僕は。
そうだね。そしてね、本当に、まあ、ヨナギちゃんがね、一体何人連れてきた ?12 人かなって言ってるところとかね、いいね、強者かって。
そうですね。お前は誰だと思いましたけどね。
そうだね。まあ、それはちゃんとね、アイドルの子が聞いてくれてるからね、今が本物のあなたなのって聞いてね。
はいはいはい。いやまあそうですね。っていう感じなので、ここで、この強者感を出す時も、また普段のユナイさんとは違う雰囲気を出したりとかして、まあなかなか一つ技を覚えた感じがしますよ。
そうだね。そして、まあ、玉木さんが出てくるわけですよ。今回の敵がねっていう。
はいはい。
いや、だからすごいね。いきなりだから、タンポポさんっていうところで、こう、ライバル感というかね、その強敵感をさらに出してくるっていうところとか、因縁付けをしてくるところは、ああ、やっぱアクタージュうまいなって思ったよね。
はいはい。まあ確かに、ヨナギさんの先を行く立場として、何か絡んでくるんだろうなとは思っていたので、まあ予想通りの展開ではありますが、思った以上に、何か、個人的な感情で動いてくる感じというか、絡んでくる感じっていうのが、なかなか、本当に黒山さんハーレムじゃないですけど。人間関係が絡んでるっていうところが、また一つ面白い要素でしたね。
そうだね。本当にこうするとさ、煽り寄るわっていうくらい煽ってくるからね。
はいはいはい。なので、撮影始まったらまたこういった、ちょっとバチバチした感じの、ツンツンした感じの、こういったキャラクターとは別のキャラクター、人物とかも見えてくるでしょうから、そういった意味で、まずは一発かます感じの 主人公との初対面、遭遇っていうのは、大変印象的でしたよ。
そうですね。あと個人的にはね、本当ゆきちゃんが待ってる時に、はぁ、映画撮りてーって言ってるところが、すごい良かったですね。
ああ、そこは僕もすごく印象に残りましたね、今週読んでて。
うん。
なんか、流されてるだけの人じゃなくというか、ちゃんと中身を伴ったキャラクターだっていう感じが、そこで一気に伝わってきてよかったですね。
そうだね。まあだからこそね、本当に、まあこの章ではなかなか出番ないかもしれないけどね。ゆきちゃんのね、この、ね、次のね、ヨナギちゃん映画の時には爆発するフラグだと思ってますから、これがっていう。
はいはい。いや、全然活躍する、彼女にしかできないことで活躍する展開っていうのはあると思ってますよ。
うん。楽しみですね。
はい。では続きまして魔女の森人の第18話、内容としましては、ファフナ君たちは次に立ち寄った村には新米の魔女が一時里帰りに来ていて、で、魔女になる使命感を持って魔女になってるって聞いてマナスファちゃんは喜ぶんですが、でも実は寂しがってるってことを見抜いたんで父親連れて追いかけますという展開でした。
いやー、もう魔女が出てくるとさあ、この魔女を産むために3000人の女の子が犠牲になったんだっていう感情が出てくるんで、なんかこう、新人魔女ってだけでビクビクしてる俺がいるんですよねっていう。
はい。しかも村人がそれに対して、他の女の子はそのまま国で別の仕事をしてるけど、そう解決されてるんだってちょっとゾッとしましたからね。
いや、ゾッとするよね。っていうか、これ村長なんかこう、寂しいとかっていう話とかさ、ね、知ってるけど、これ、お前の娘以外のやつ全員殺されとるんやで、みたいな。ツッコミちょっとあるんだよねっていう。
まあ、だから権力のせいでやむなくなんですよ。きっと。
そうだよね。まあ戻ってきただけで嬉しいっていう気持ちもあるのかもしれませんけどもね。
まあ、そう。ではまあそうだと思いますよ。
うん。だからなんだろう。結構そのまあ、別れなきゃいけないっていうね、死ぬ運命が待ってる女の子とお父さんの話っていうので、すごい、だからそこはすごい感情入できるんだけど、やっぱりその3000人死んでるっていうのが俺の中で話がちょっとこう、乗り切れない要因になっちゃってるなって思ってるんだよね。
まあ、実はすごいダークな話ですからね、これは。
うん。最終的にこのマナスワちゃんがね、どういう感じでやってくれるかってのは楽しみではありますね。
はいはいはい。まあ、寂しがってる。何か、やっぱり、今度こそ、希望を伝えるだけ伝えて去っていくっていう展開かもしれませんからね。
うん。
戦うんではなく。
いや。そうだね。まあ、そういう展開だと思うよ。基本的にはやっぱり、その、寂しそうな顔をさしちゃいけないってことだから、寂しそうな顔をさせなくすればいいんじゃないのっていう感じだからね。
そうですね。前回はわざわざ侵入して、私たちは魔女をなす方法を探していますって宣言することにどのくらいの意味があるんだろうっていうのはちょっと疑問はなくはなかったですが。うん、まあ、今回の目的は気持ちの問題ってもはっきりさせてるんで、何か来週、はっきりと、その、いろんな、もうこれだけ不幸な、3000人を犠牲にして、この役職に就いたら、最終的には、仲良くなった護衛に殺されるという、その人生。それを、こう、肯定的に描けるような、寂しく思わないような展開が来るんじゃないかと期待してますよ。
そうですね。あとはもう本当に相変わらず、ファフナ君たちが飛んでる絵面面白いなっていうのがあって。それをこうして、マナソちゃんも足から火出してやってるのは面白かったなって思いましたね。
そうですね。確かに二人してやってますもんね。
そうだね。
魔力のコントロール完璧ですね。
うん。
いやー、という感じなので、まあ、大変、どういった感じで親子の絆が描かれるのか、この作品の、まあ、根幹のテーマにちなんだ人間関係をやってくれるとは思いますんで、その魔女という制度に対してどうするのか、大変楽しみです。では続きまして、僕たちは勉強はできないの第162話、内容としましては、ふみのちゃんとこのこたつの中に成幸くんが隠れてるときに、リズちゃん、ウルカちゃんがやってきて、一緒にチョコ作りとかしたりとかして、まあ、ふみのちゃんは、こう、成幸くんに対する、ウルカちゃんたち二人の思いを知って、結局、成幸くんとの生活はもう終わりだって自覚しますという展開でした。
いやー、今週、ウルカちゃん派の自分としては、もう見てて、悲しかったっすね。
いやー、何言ってるんだ、ダンプさん。本当の悲しみはこれからですよ。
まあ、本当そうなんだよね。
だってもう、試験終わったら、受験終わったら告白するって、やっぱり宣言しましたからね。
いや、しましたからね。これはもう、確実に振られる話来るじゃないですかっていう。
間違いないですね。
いやー、ちょっと、心が痛いっすよ。本当にだって、ウルカちゃん編というかね、まあ、 まあ、ウルカちゃん編の時はさ、はい、この、みんなでバレンタインデーやってね、こう思いを新たにしてるっていうところは、すごいなんか、ね、女の子3人のかしましい感じが出てて、すごい好きだったんですけどね。
はいはい、本当にあそこで仲の良さを出してるのはすごく良かったですからね。
うん。それが、ここ、ふみのちゃん編になって、ここを覆されると、本当に悲しいんだよね、俺は。
そうですね。ドロッとしてますからね。前回より。
そうですよ。そうなんだよ。だから、リズちゃんのね、思いも、ウルカちゃんの思いもね、もうすでにフミノちゃんが、お前らの前で抱いとるんやでっていうね、感じになっちゃうんでね、っていう。なんだろう、だから、本来さ、この、ちょっと足、こちょこちょみたいな、羨ましいところだったけど、
はい。
シーンのはずだったけど、心が痛かったからね。
まあ、実際、フミノちゃんの心情としては、もう諦めてて、ナリフ君とこういう関係になっていることに対して、切ないっていうのが一番だと思いますから。
うん。
だからまあ、こっちとしても、まあ、その、告白、恋愛関係の心配がどうしても前に出てしまうっていうのは正しい読み方のような気がしますね。
いやー、まあだから、本当これはどうやっていくんだろうねっていうところは気になってますよ、本当に。
はいはいはい。いや、実際、やっぱりがっつり学校生活、卒業イベント等々全部やるのかなってあれば、どういうふうに世界観が分かれていくのか、世界線が分岐していくのか、っていうのは大変楽しみです。最後に目次コメントが、新連載、あやかしトライアングル、矢吹先生、11年ぶりのジャンプする連載、読んで明るくなれる作品を目指します。という感じで、ちょっと世情を鑑みた感じのコメントでしたね。
そうですね。
はい、いや
あと、チェンソーマンとかでね、メンタルやられてるんで。
はいはいはい、いや本当の光の力が必要ですね、やっぱり。
力必要ですね。まあ、矢吹先生は光になってくれますよ、きっと。
そうですね。あやかしトライアングルに光の力を期待です。あとは最終回、約束のネバーランド、デミズ先生、最高の4年をありがとうございました。たくさん夢を見れました。明日は1日寝ます。1日だけでいいんですかね。じゃあまあ、明日はって言ってるだけですからね。
そうですね。まあ、本当お疲れ様ですっていう感じでしたよね。
はい、お疲れ様です。で、白井先生、4年弱、本当にありがとうございました。映画など、まだまだよろしくお願いします。といった形の宣伝コメントでした。
そうですね。まあまあ映画とかね、まあドラムとかあるけど、意外とネバーランド関係の仕事はね、なくならないかもしれませんからね。
まあ確かにそれは続いていくかもしれませんね。で、まあ連載陣他の方々も、まあお二人の約束のネバーランドの完結にあたってのコメントが多く見られました。
そうですね。あとはチェンソーマンの藤本達樹先生、アフロ田中最新刊面白かったです。ずっと違う面白さですごいっていうありましたけど、結構藤本先生は他漫画進めますよね、このジャンプコメント欄でって。
確かに全然主演者じゃないのとか進めますからね。
そうだね。まあ実際アフロ田中も面白いですからね。
はいはいはい。いやー大変本当藤本先生の信頼感が上がる感じのコメントですね毎回。
そうだね。
で、来週がまた新連載始まります。面白さ変幻自在。超トリックスター新連載4連弾第2弾。表紙&関東カラー54ページ。破壊神マグちゃん。神木圭先生。とある町で少女が拾ったのは伝説の破壊神という内容みたいです。
そうですね。まあこの頭の上のがマグちゃんなんでしょうけれども。まあなんか、可愛い感じがして、いいマスコットになりそうですね。
まあまたミスリードかもしれませんけどね。
え、マグちゃんは実は下の子なんですか？
いや、ああ、普通に、それもあり得るような気がしますけどね。意外と。実はこれ一体かもしれませんよ。
ああ、二人で一つの人物。
かもしれませんが、まあまあ、今回のあやかしトライアングルのように最後まで読んでみないと何が起こるかわかりませんから。
そうですね。トリックスターですからねっていう。
そうですね。大変楽しみです。あとは、来週センターカラーが、あやかしファンタジー新年祭第2回センターカラー、大蔵25ページ、あやかしトライアングルという形で第2回センターカラー。あとは、渋谷事変、激戦センターカラー、呪術回戦。あとは、文学の森の眠り姫編、大人気オンリーセンターカラー、僕たちは勉強はできない。といった、3作品がセンターカラーのようです。
そうですね。はい、なぜタイムパラドックスゴーストライターはこの原稿を破ってるシーンを予告に載せたんですかねっていう破壊神ですから。
そうですよ。破壊神だからですよ。
なるほどね。いや、ここかっこいいシーンじゃないやろって思いましたけど。
いやいやいや、こんなに握力強いなんて素敵って思われるシーンですよ。
そうだね。もう破壊神つながりは納得ですよって。
はいはい、確かに。 といった感じで、来週29号、6月22日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。